1000万円を稼ぎ出すメール講座。今回は狙ったお客様を獲得するには、あなたの前に人が列をなす集客術という講義をお届けしていこうと思います。この講義の内容を実践すれば、あなたにですね、お金を払いたいというお客様を狙って集めることができるようになります。それでは早速内容に入っていきましょう。商売というのは、その時に4つのセクションに分けて考えることができると思うんですけど、1つが集客、お客様を集めてくること、そして教育、お客様があなたの商品を購入すべきだと思ってもらえるようにメッセージを発信すること、そして販売、お客様にあなたの商品を購入していただくこと、そしてリピート、1人のお客様に繰り返し商品を購入していただく。この4つのセクションに分けて考えることができると思うんですけども、その中でもですね、この集客っていうのは超重要な要素なんですね。だってこの集客っていうのができていないと、教育する相手がいないですし、販売する相手もいないですし、当然リピートもしていただけないわけなんです。この集客っていうのは超重要。そしてですね、この新規顧客の獲得っていうことをやっていかないと、ビジネスっていうのは衰退していくものですので、この新規顧客の獲得、集客するってことが、もう8割ぐらい重要っていうふうに考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ、当然ですね、この掛け算なので、教育、販売、リピートっていうのをどれか一つでもゼロになると売り上げ立たないんですけども、まあ、リピートゼロでも一応、一旦立ちますけどね、でも苦しいビジネスになっていくんじゃないかなと思うわけです。まあ、ただこの集客っていうのは、もう何よりここから始まるので、超重要な要素ってことです。この集客っていうことを多くの方は勘違いして覚えてるっていうか、勘違いして認識してるパターンが多いんですね。多くの方がですね、ただ単にお客さん集めてくればいいんでしょうとか、メルマガ読者さん増やせばいいんでしょうとか、そういうふうに考えてるんですけど、実は違うんですよ。正しい集客って何かっていうと、感情的にあなたの商品を買う準備ができている人を引き寄せる。感情的にあなたの商品を買う準備ができている人を引き寄せる。感情的にですね、あなたの商品を買う準備ができているってところはとても重要ですし、こうお客様を、ね、借り取るみたいな意識ではなく、引き寄せるっていう意識が、重要なんですね。まあ、具体的な話をこれからしていきます。でまずですね、このことを理解しようと思ったら、5つの、5種類のお客様がいるっていう話をまず理解する必要があるんですよ。で1つが容疑者、2つ目が見込み客、3つ目がお客様、4つ目がリピーター、5つ目が推薦者、この5段階に分けられる話があるんですね。で特にこの容疑者と見込み客の違い、これを理解することが非常に大事です。この、容疑者と見込み客って何が違うかというとですね、この容疑者の方っていうのはですね、あなたの商品を買う気がない、あなたのところにやってきたとしても買う気がない方のことを容疑者と、定義しています。で見込み客の方っていうのは、あなたの商品を買う可能性があるってことですね。でとにかくですね、まず大事なことは容疑者を集めないようにすることがまず大事なんですよ。でこれ実例なんですけど、あなたが例えばですね、美容系のジャンルなんかやってるじゃないですか。で美容系のジャンルやってるので、美容系のことに興味あるお客様を集めたいんですけど、例えばここでですね、そのメルマガ登録してくれた方にカニをプレゼントしますって言ったとしますよね。でこんなキャンペーンをしたところでですね、その美容系に興味がある人じゃない人が来てしまうんですよ。これなんか美容系じゃないかもしれないですけど、なんか新しくてそのカニを、ね、実際プレゼントしたんですけど、カニが欲しい人が集まっただけで商品は一切売れなかったっていう実例があるらしいですね。なんで、要は関係ある人を集めないといけない。容疑者が来ちゃったわけなんです。カニに興味があるけど、あなたに興味ないっていう人が集まってしまったんで、結果的に売れなかった。なんで、容疑者を集めないようにする必要がまずあるんですね。で、あなたの商品を買う人、あなたの商品を買う準備が感情的にできている人っていうのは、実はそういった商品を買う文化を持ってる人なんですよ。で例えば、本を買う人っていうのは本を買ったことがある人だし、講座を受ける人っていうのは講座を受けたことがある人だし、そういった商品、例えば情報商品を買ったことがある人っていう人が情報商品を買うんですよ。でこれが実はすごい大事で、その買う文化を持ってる人を集めるっていうのが実はすごい大事で、その人たちが一体どこにいるかってことを考えると、その買ったことがある人なんで、競合は敵ではないっていうことなんですね。これ実はすごい重要な考え方です。競合は敵ではない、そういった文化を持ってる人っていうのがそこに集まってるわけなので、敵ではない、むしろ味方なんですね。そういう人じゃないと逆になかなか買ってくれないってことです。まあ、完全に初めて買うって人ももちろんいますけど、買う文化を持ってる人が一番買ってくれるんですね。でこれが感情的に買う準備ができている人ってことです。でそしてですね、このどの SNS を使ったらいいですかっていう質問とかあるんですよね。まあ、Twitter、Instagram、なんか、まあ、SNS じゃないかもしれないですが、アメブロとかいろんなツールがあるわけじゃないですか。でどこから集客したらいいんですか、何を使ったらいいんですかって質問を受けるんですけども、まあ、これに対する答えは様々で、あなたの見込み客はどこにいますかってことなんですね。から何かそのおじさんをね、集めたいのに TikTok やっても10代ばっかりの可能性が高いじゃないですか。もちろん TikTok に始めてる、ね、年齢層ってちょっと上がってきてると思うんですけど、やっぱり、まあ、おじさんって言ったら Facebook のイメージとかそういうのありましたね。だから女性って言ったら、まあ、インスタとか、まあ、そういったイメージがあると思うんですよ。だからそういう、あなたのですね、見込み客が一体どこにいるのか、感情的に買う準備ができているんですね、方っていうのはどこにいるのかってことを、考えてみてほしいですね。で無料の集客方法というのがいろいろあります。SNS とか今あんまり流行ってないですけど、レポートスタンドでもあるんですね。無料レポートを作って、まあ、無料の、ね、情報商品みたいなのがいっぱい並んでるようなところがあるんですよ。そこからレポートをダウンロードしてメルマガ登録する。今はちょっとあんまり流行ってないんで効果薄いかもしれませんが、またココナラとか、ココナラも納品する、ね、PDF とかにこういったプレゼントもここでお渡ししてますって感じで、あなたの、まあ、メルマガのリンクとか載せておいて、ここで集客すると、まあ、ちょっとねその直接堂々と集客するとココナラの規約に引っかかるんですけど、まあ、そういうやり方もあると。あとはブログ、書いてないですけど YouTube とか、こういったものが無料で集客できる方法。そして有料の集客方法といえば、まあ、広告ですね。まあ、Google 広告とか、Facebook 広告とか、まあ、誰かの号外広告とか、まあ、いろんな広告があると思うんですけど、まあ、こういった広告になります。 スタイル、ブログ型なんです。ブログだったら記事を書いて置いとく感じですね。で、リスティング広告っていうのも、まあ、これ、どっちの要素もあると思うんですけど、検索してくるキーワードに対して、広告を出すんで、まあ、それが引っかかるのを待ってるのがリスティング広告。で、YouTube とかも、まあ、見られるのを待ってますね、基本的に。折り込みチラシとかもそうですね。まあ、折り込みチラシは、まあ、ちょっと、なんとも言いにくいところもあるんですけど、まあ、一応ブログ型かなと、こう、なんか見られるのを待ってる感じですよね。はい、仕掛けて待つのがブログ型。で、プッシュ型っていうのが自分で営業するスタイルがプッシュ型なんです。だから Twitter でフォローするとか。あとは Facebook 広告っていうのも、まあ、一応、フィードにね、出すっていう意味では、プッシュ型って考えていいのかなと思うんですけど、あとは、まあ、家電、電話をかけるんですね。あとはビラ配りと。こういうのが、まあ、プッシュ型の広告というふうに、まあ、分けてあるんですね。分けて考えることができるんですね。で、まずですね、お金をかけずに集客するには、まあ、僕はプッシュ型がまずいいのかなと思います。で、プッシュ型を仕掛けつつ、プル型を準備するみたいな。だから、まずですね、SNS で見込み客をフォローしていくとか、ココナラで、まあ、ココナラはちょっと、あれですね、プル型ですね。まあ、ブログも、YouTube も、まあ、一応プル型にはなるんですけども、まあ、とにかく、まずは、まあ、フォローしていくとか、プッシュ型のことをやりながら、プル型を仕掛けていく。プル型を仕掛けて、プッシュ型をしていくって、まあ、どっちもね、使っていくのがいいのかなと思うんですが、まあ、まずはね、ブログとかでもアクセスが集まらないですし、YouTube とかでも、やっぱり媒体が育つのに時間がかかるっていうのがあるんで、こう SNS を使ったりとか、まあ、ココナラを使ったりとか、していくのが、まずいいかなと思うんです。で、超ざっくりした感覚ですと、まあ、大体300人ぐらい集めたら月収、100万売り上がります。まあ、新規のリストをね、100人、300人集めたら、フロントエンドでも月収100万ぐらい売り上がります。で、これバックエンド控えてるんで、まあ、バックエンドも含めたら、まあ、普通に400ぐらい上がると考えてもいいんじゃないですかね。そのぐらい集めることができるのが、まあ、超ざっくりした感覚としてあります。もちろん、ジャンルとか集め方とかによって変わりますよ。もちろん、容疑者が何人でもダメですからね、ということです。で、まあ、これはちょっと細かい話なんですけど、登録してくださいではなくて、登録したくなる書き方をする。これ、実はすごく大事なことで、できてない人が多いんですよ。で、基本的にお客様にお願いはしません。下手に出るってこと、まあ、お客様のことは、お客様って僕が呼んでるくらい、謙虚にね、大切に思うっていう意味を込めて、相手お客様って言葉を使ってはいるんですけど、下手に出るのとちょっと違うんですよ。ここは結構大事なところなんです、実は。で、お客様に、何々してくださいって、頭を下げて買ってもらうってことしないってことです。お客様が、それ売ってほしいって言ってくれる。そういう状況を目指してほしいですね。だから、登録してくださいって、何々してくださいって基本的に言いません。登録したくなるように書く。これが重要なんですね。で、だから、登録してくれた人に何々をプレゼントしています。まあ、これも、ちょっとニュアンスの話なんですけど、登録してくれた人に何々をプレゼントしてますよっていうものじゃなくて、何々を、やってますと。で、これを、こちらから、これを受け取るには、こちらから、登録して受け取ってください。っていうふうに言うわけですね。ちょっと本当にニュアンスの話なんで、これちょっと、まあ、この段階でね、言う話じゃもしかしたらないのかもしれないですけど、実は大事なんで、頭の片隅に入れといてください。で、LP、ランディングページっていうものがあります。ランドっていうのは、まあ、陸のことです。ランディングっていうのは着陸するっていうイメージなんですけど、こう着陸するページっていう意味なんですね、ランディングページっていうのは。だから、メルマガ登録に際して、このランディングページに飛んでもらって、そこから、登録を促すっていうのがランディングページなんですけど、縦長のね、メルマガ登録を促すページって見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これが作れたらベストなんですけど、別になくても OK です。まあ、これが文章で結局、欲しいと思われれば正解なんで、だから、まあ、ツイートでやってもいいし、ブログでやってもいいと。で、これが、まあ、LP があるかないかが大事なんじゃなくて、大事なのは欲しいと思わせる書き方ができるかどうかってことなんですね。で、メルマガの解除とか LINE のブログをいくらされても構いません。まあ、これはちょっとコピーライティングの話でもしたと思うんですけど、解除する人ってのは結局容疑者だっただけなんで、本当にあなたのファンになってくれる人ってのを当ててみましょう。だから、解除とかブロックってのを恐れる必要はありません。全然ブロックされて OK です。アンチもできて OK です。あなたのことを本当に好きっていう人が現れれば、それで OK です。で、どんな層の人を集めるのかってことなんですけど、なんか例えば僕が前にね、今すぐ客を集めましょうって話をしたと思うんですけど、なんか勘違いしてる人がいたらあれなんで言っとくんですけど、それは情弱を集めるって意味ではないんですね。で、どんな層の人を集めるのかって考えたときに、こう3つの層に分けて考えることができるんじゃないかと思うわけです。で、まずは精神的貴族層。この人たちは別に成功者じゃないんですけど、なんか成功者のような、マインドメンタルっていうのを持ってるんですね。だから例えばこの人たちっていうのはこうクレームとかも言わないですし、お金を払ってくれる可能性も高いんですよ。まあ、いいお客さんです。だけど、すごく少ないですね。で、大衆層。昔はね、情弱が多いというふうに、言われていたんですけども、今多分大衆層。まあ、これが元情弱みたいなんですね。元情弱みたいな人なんですが、ちょっとリテラシーが情報がやっぱ増えて上がってきて、この大衆層っていうのが一番多いかなと、思います。で、この、まあ、その下にですね、超情弱層っていうのが、まあ、情弱狙いっていうのは、まあ、焼き畑農業的なビジネスっていうように言われるんですけど、そういうのはまあ稼ぎやすいのかもしれないですけど、今は別に、その、パイが大きいわけじゃないんですね。で、昔はその情弱でもこう教育すればしっかりしたちゃんとしたお客さんになってくれるっていうふうに言われてたんですけど、まあなかなかですね、この本当に情弱な人っていうのはもうこう超情弱みたいになる人っていうのはこう教育いくら教育しても変わらないっていうふうな見方に変わってきたわけなんですね。なんでこの超情弱層っていうのを狙うともうクレーム祭りだし大変なんですよ。言うこと聞いてくれないし、特にここに返金保証とかつけちゃうともう大変なんですね。なんで狙うはこれ上2つ、大衆層、精神的貴族層。なんで、情弱をね、騙すような、ビジネスをしろっていうふうには僕は全く思わないですし、やっても続かないですし、なんなら、本当に苦労するのはあなた ということですね。まあ、パイも大きくないですということなんで、まあ、比較的に、ね、この大衆層っていう、そこから上っていうのを狙って、やってもらえばいいかなと思います。で、マインセットなんですけど、私たちのお客さんは常に初心者。これ何回か出てきますけど、私たちのお客さんは常に初心者。で、超情弱層以外の初心者を狙いましょう。本当に情弱な人っているんですよ、やっぱり。クレーム目的みたいな人とかね、クレームが目的になっちゃってるような人とかいるんですね。で、そういう人たちは相手にしなくていいので、ただし初心者を狙うし、今すぐ商品をオファーするってことです、フロントエンドね。っていうのがあるんで、ここを間違えないようにしてほしいです。だから、感情的に買う準備ができていて、初心者の人ですね、っていうのを狙うのが、まあ、ベストということになります。で、次回ですね、実際に売り上げ立てるまでの流れとか、お客様と信頼関係を築く3つの新鋭学テクっていう講義をお届けしていきます。今回の宿題なんですけども、アンケートの結果からコンテンツを作成してみようということですね。アンケート取っていただいたと思うんで、その結果を見てですね、一番反応のあるコンテンツっていうものを実際に作ってみてください。ちょっと宿題がね、重くなりましたね。でも確実にやっていったら、成果が出てきますから、実際やってみてください。そしてちょっと今回、ざっくりとした、ね、内容が、多かったかなと思うので、そのブログのね、集客の仕方を解説した、プレゼントというのを、用意しましたので、ちょっとそちらを見てね、これが、なんていうのかな、容疑者の、これをやると容疑者を集めてしまうとか、これをやると見込み客が集まるなとか、そういうことが分かるんですね。コンテンツを用意したので、それを見て勉強してみてください。それでは最後までご覧いただきます。